つのメッセージは、ヘブライ思考とはと題しまして、新約聖書ローマ人への手紙12章1節から2節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。今日主が開いてくださったヘブライ思考、その奥義を通して私たちの歩みの一つ一つに、御言葉なるイエス様に、御言葉なるイエス様とジャンピングする私たちでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様の名前を賛美いたします。イエス様は私たちを救うために、そしてもともと死と呪いの中で行き詰まっていた私たちを命へと、祝福へと、未来へと、永遠へと解放するために、私たちのために十字架にかかってくださいました。そして今復活して皆さんと共におられます。今このイエス様を褒めたたえつつ、はじめに一言お祈りします。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。生ける御言葉なるキリスト、この御言葉のキリストと今日今私たちは一つとなって混じり合うことができますように、真理と摂理と我々は一つとなって、そして私たち自身が全く新しく作り変えられ、あなたの新しい領域へとジャンピングトゲザーすることができますように、イエス様、どうぞこれからの時を導き祝福ください。語るしもべらの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、我らの霊も体も魂もすべて統合的にあなたにお捧げし、清い生きた供え物として捧げることができますように、そのようにして霊的な礼拝を捧げさせてください。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。明日よりですね、今までよく、アナウンスしておりました講演大学日本の、公開セミナーが始まります。でそれで、この日本では、ね、本当に異例中の異例ですけども、今回講演大学の、設立総長の菅真吾博士が来日されて、そして教鞭を直々取られます、ね、これはとても異例なことです、博士もう今まで、もう世界中をの300州、もうすぐ400州に達するんですけども、それほどですね、もう飛行機で世界各地を飛び回って、もうあちらであの仕事をして、こちらで、ね、この講義をして、でその忙しい博士がですね、この日本のためにわざわざ時間を割いて、講義を取ってくださいました。
ですね、月曜日にロスを立つんですね。そして火曜日に韓国のインチョン空港に着きます。そしてその足で会場入りして、そして一つの仕事を奉仕をなし、そして終わったらすぐまだ韓国のインチョン空港の方に戻って、そして飛行機に乗って日本の成田に来ます。で成田に来てから、結構遅い時間なんですけれど、ちょっと休みをして、そして翌朝もう5時ぐらいには起きて、そして私たちとまだ東京入りしなければならないですね。向こうの方に行ってちょっとお食事をするっていう、あの高速道路が混んじゃったら皆さんに迷惑をかけることになっちゃうんで、先生には申し訳ないですけど、私たちと一緒にちょっと行動してくださいということをお願いをして、そして 私たちが早く動くから先生も早く動くしかないですね。それで多分7時前にはもう横浜を立つんじゃないかなと思います。私たちの争点が終わった後にすぐ迎えに行きまして、そして東京の方にということなんですけれど、それで火曜日の夜にいらして、水曜日と木曜日を先生がセミナーを2日間しますね。そしてその水曜日と木曜日が終わったら金曜日の朝もう早くまだ出て成田に行くんですね。そしてまだ他の国に旅立つというスケジュールなんですけれど、今ね非常に飛行機の中でずっと過ごす時間の方が多すぎて、もう体の方がもうめちゃくちゃなんですよ。だからもうひどい時は来て飛行機から来て時差があるでしょ、あるのにそのまんままだずっともう教えっぱなしということもスケジュールとしてあったりするんですけど、自分の体よりは先生は待っておられて、その御言葉を学びたい、奥義が学びたい、こう牧師先生たちの方に一つでももっと教えたい、で自分の命が続く時教えたいということがあるんで、自分の体はいつも持ち打つんですね。だからいつも申し上げないなと思っているのは、私たちもう先生の創世記からヨハネの啓示録まで全部学びたい方なんで、もうなるだけ行こうと思っているんですけれど、私たち座って勉強しますよっていうことですけど、先生たちはちょっと立ちっぱなしなんです。それなのに座っている私たちの中には不謹慎にもね、ちょっと眠いやつがいるわけなんですよ。理解できなかったりするとね、ということなんですけど、教える先生たちはね、来た時にはくったりしていたものの、もう教え始めるとどこからその力が出てくるのかね、もうすごいですよ、ね、ピンピンして、そしてあらゆる力を作り出して、もう全部尽くして、夜になるともうくったりみたいな状況ですね。こうやって自分の体をむち打って、そしてもう本当にこの隙間の時間をね、私たちのために来てくださり、また主に捧げに来てくださる先生方ですので、皆さんが本当にお祈りしつつ、先生のその本当に伝えたり命、伝えたい命の中にたっぷりと入って、そして皆さんが学んで、また次の人々に教えるということができたら、先生のその労も本当に報われたものではないでしょうか。今日私たちはちょっと二人の先生のためにちょっとだけ祈りたいと思います。主の参照します。せーの、
主よ、
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちにこんなに幸いな時をあなたが与えてくださり、私たちがこのヘブライ思考によるその奥義を学ぶことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。世界の多くの国々に本当にこのコヘン大学が分校を設けており、日本はどういうわけだか本当に遅い方で、今回できたら131番目の国ということを私たちは聞いておられます、おります。主よ、本当に先生たちのこの命を鞭打って私たちに届けようとしているこの奥義を無駄にすることなく、日本が本当に目いっぱい受け入れて、そしてこの奥義によって新しく生まれ変わって、日本に今までなかったそのリバイバル、そのリバイバルをもたらすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。私たちは明日から心して、主よ、その合議に預かります。語られた言葉一つ一つを通して、主よ、イエスキリストの御名と血潮と命と栄光と私たちがいただいて、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みをいただいて、主よ、本当に聖書全体で一つを見て、一つで全体を見て、そして一つで全体を見て、まだ全体で一つを見たこの思考力で、主よ、まだ統合されて、そして本当に私たちみんなが本当にバランスよく、私たちお互いがお互いを 引き合わす、本当に引き立たせるような、そのような本当に歩みができるように、主よあなたが祝福してください。それだけではなく、あなたの摂理によって私たちの思い、心、感情が一つとなって、主がジャンピングしなさいというところに私たち自身がジャンピングして、そして主と共にその場所を設することができますように祝福してください。二人の先生を主イエスキーその皆と師匠と命と栄光によって祝福します。あなたが霊魂魂思い心感情手足の技を主はあなたが豊かに祝福してくださり、本当にイエスキリストと共にジャンピングトゥゲザーして、私たちに大いなる奥義を伝えることができますように祝福してください。聖霊様助けてください。イエス様助けてください。イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。アレルヤ。
アレルヤ。明日からの講義に先んじてですね、今回はこの、特に関心吾博士が繰り返し強調しておられること、すなわちヘブルシンキングについて、ヘブライ思考ですね、このヘブライ思考について、そしてまたこのヘブライ思考に基づいたユダヤ的な聖書に対するアプローチ方法、この2つについて学びたいと思います。で本来ですね、この2つを3時間とか4時間とかの講義に本当であるならばなるはずなんですけども、でも今日はですね、ちょっとそれをギュッと圧縮して、もう1時間ぐらいで、まとめて講義で、礼拝で、ね、メッセージしたいと思いますので、ぜひ皆さんそのつもりで聞いてください。でこのヘブライシンキングについて、学ぶ前にですね、まず、知っておかなくてはならない概念があります。でヘブライ思考、これはずっとユダヤ人たちがもう長らく、ね、神様から、律法が与えられて、ね、モーセの時代から、もうマラキの時代に至るまで、そして今の時代に至るまでもずっとユダヤ人たちが脈々と、受け継いできたその思考パターン、思考方法です。でそれでこのヘブライ思考に対極的に位置するものが、ギリシア思考と言います。ヘレニズム思考とも言います。ヘラ、それが、このギリシアの、親なんですけども、でこの、ギリシア思考、これが、要するに教会時代、初代教会時代ですね。この聖書はですから、ユダヤ人たちによってヘブライ思考の、元に教えられて、そして、弟子たちが増え広がって、そして伝えられていったんですけども、しかしそのユダヤ人たちの次の世代ですね、ですからユダヤ人たち、パウロやまたペテロ、彼らが生きてきたその次の世代あたりから、どんどんこのヘブライ思考がなくなって、ギリシア思考によって、聖書が伝えられて、また聖書を解釈し、そのようにして、進められていった歴史があります。
要するにですね、イエス様の一番弟子だった人たちがエルサレムにおいて、イエス様の復活した後、昇天した後、イエス様の仰せられたその聖霊を受けたその後に爆発的に増えていくんですね。その爆発的に増えていった彼らを本当に喜ぶ人々もいて、そして爆発的に増えていく彼らを妬む、そして嫌がる、ね、殺したいと思っている人たちがいたんですね。その当時の、宗教界の代表格であった人々はもう彼ら の良くなる様をそれを妬んでおりました。そして迫害が始まり、そしてその中から彼らは追いやられて、どんどんどんどん世界へと散らされていくんですね。これが世界において私たちに始められた福音、これユダヤを離れた福音の形です。このイエス・キリストにあって、主は計画していたんだけど、人間の予想外のこと、これが起きて、みんなどうなったかって言ったら、本当に散らされたところで、そして嫌おもなく御言葉を伝えるようになったんですけど、その御言葉を聞いてた人たちがどんな人かって言ったら、その当時今の世の中で英語がもう世界の共通語になってますよね。その当時の世界の共通語っていうのはね、キリシャ語だったんです。だからキリシャ語を土台としている人たちがこの福音に預かり、そしてイエス・キリストを知るようになったということなんですけれど、イエス・キリストを伝えた人たちはユダヤ人なんです。ユダヤ人たちが一生懸命イエス・キリストを伝えたものの、迫害の時代が起きて、まだ彼らの命もそこに置いて散らされていくんですね。そして残ったのは何って言ったら、ユダヤから来たキリストの弟子たちを通して福音を受け入れた 人たち、ギリシャ語を土台にしている人たち、この人たちが、この人たちが何をしたかしたら、イエス・キリストを信じました。そして最初の人たちはいなくなりました。心は熱くなりました。これを自分たちが信じながら、これを伝えていくということが始まり、これが新約時代の福音の成り立ちなんですね。この福音の成り立ち、これを通してどうなったかしたら、ギリシャ語を土台にしている福音はどんどん発達していく。でももともと伝えたユダヤ人たちのね、この本当にユダヤ思想によるその福音はどんどんどんどん伝われていくということ。なぜかというと、ギリシャ語で彼らは理解したからですね。あのヘブライ語の思考力をギリシャ語で理解をして、ギリシャ語で理解したものをギリシャ的に人々に伝えていたということで、福音がなんかね、ユダヤ、ヘブライ思考、そしてまだギリシャ思考つって分かれていたんです。
で、そういうわけで今日はですね、このヘブライ思考とギリシャ思考ね、この互いにね相反するようなこの2つをね比較しながら、ヘブライ思考がいかなる思考であり、そしてこのね、初代教会以降のそのギリシャ思考によってね、生きてきた初代教会の人々、教会時代、その後のローマ帝国が教会を立て上げる、その後に暗黒時代に入り、その教会がどんどん変質していってしまった、その原因もまた同時に探っていきたいと思います。で、ヘブライ思考のこの特徴的な最も第一のその特徴、それは神中心であるということです。ヘブライ思考の第一は神中心です。で、それに対するギリシャ思考は人間中心で、神を第一とするか、それともヒューマン、人間を第一にするか、ね、この違いがあります。ユダヤ人たちはですから、神様を第一の、ね、位置づけ的に最も優先させるんですね。ですからユダヤ人たちは自分自身のことよりも、自分の考えよりも神様の御言葉、これを第一にします。自分の納得とか、ね、自分の理解、そういったものよりも、むしろ御言葉がまずそこにあるから、こちらの方に自分を合わせよう、これが、ユダヤ的な、その神中心の思考ですけども、でそれに対してギリシャ人たちは、ね、人間中心ですから、ね、自分の考えたこと、自分が編み出した論理、法則、ね、また、そうした、科学、ね、そうしたものを、土台として文明を築き上げて、まあ、ですから、ね、無神論、ね、科学至上主義がはびこり、またその、ね、逆のように見えるんですが、しかしギリシア思考であることには変わりません、ね、宗教、ね、要するに真の神様、この御言葉のなる神様を取り除いた別の宗教、ね、それがいろいろ幅を利かせてきました、ね、人間が作った宗教、あるいは、ね、無神論は、まあ、その逆ですけども、ね、宗教のみならず半神論、ね、無神論とはまた逆の、もう神、神、神、あなたも神、あなたも神になれる、ね、こうした、まあ、ニューエイジ的な半神論、ね、これもまた、まあ、ここ最近、ね、はびこって、そして人々を誠の真理から遠ざける、役割を担っております。で、このようにまず真っ先にヘブライ思考の第一は神中心であること、ね、対極的に人間中心があるということ、これがまず第一です。
このヘブライ語によるこの思考力の神中心というのは、私たちは到底本当に追いつくことができないこの思考なんですね。どういうことかといったら、うぎゃって生まれた時、生まれる前からね、そのヘブライ語によるその思考力に染まっていくために、この花嫁になる人たちっていうのは、その自分でね、本当にもう一人一人ね、その信仰の子孫を残すために一折一折の織物をするんですよね。で、そういうこともあったり、お腹の中にいた時に御言葉をもう何回言った、何回言ったのかな、何回と言ったよね、私前6000回でしたっけね、お腹の中にいる時にもう子供がね、たくさんの回数のこの御言葉を親を通して、親を通して子供は聞いていますよ。 でそれ今の言葉で変えると何、退去って言うんだよね。胎の中にいる時に教育するということだよね。でうぎゃって生まれました。そしたら家におじいちゃんおばあちゃんママパパでうぎゃって生まれた子供、この3代が生きているんですけれど、ね、同じ創世記から新明記までの御言葉、その他まだプラスアルファしているその御言葉を土台にして、御言葉が A つったら A、 御言葉が B つったら B してるね。この3世代が一緒に生きているから、この思考がね全然崩れる必要がないんですね。全部3世代がこの御言葉によるイエスのやるやらない、行く行かない、ね、するしないということを御言葉によって全部やってきてるからなんです。それだけじゃないんですね。彼らは格好にいても格好の成り立ちが御言葉によってなんです。彼らは、ね、食堂にいても食堂の成り立ちは御言葉なんです。会社にいても学校にいてもそうなんですね。それ国の政策、御言葉に基づいてなんです。だから彼ら自身は変な話、私たちと反対で、この御言葉に基づいて生きていかない方が難しい。わかる？御言葉に基づいて生きていけないことの方が難しい。前を見ても後ろを見ても、ね、両隣を見ても御言葉に基づいて成り立っている人ばっかり、その社会ということなんですね。これが最も世界で優秀な民族を作り上げた、ね、ヘブライ思考なんですけれど、これがね人々に伝えられませんでした。この人たちは私たちと異なった考え方、生き方はしているんだけど、何が異なっているのかというのがよくわからなかったんですね。どういうことかといったら、ユダヤ人は皆さんが知っている通り、ユダヤの人たちはユダヤ人以外には伝道しません。で、ユダヤ人は伝道する必要もない。だからユダヤ人のこの御言葉に基づいての生活力というのが、私たちはユダヤ人じゃないから覗きようがないんですよ。なんか友達になって1日2日行ったところで知るわけがないんです。これがユダヤ全体のイスラエル全体のことだということ、私たちはとって分かりません。このユダヤ教の人々のこの土台になっている、ね、これが何かっつったら御言葉なんですよ。御言葉でママもパパも御言葉で、ね、右、おじいちゃんもおばあちゃんも御言葉で右、子供も御言葉で右。外に出てもうちちょっと違うんじゃないのと思う子がいるかもしれないね。それで外に出てよその家を見ても同じ課題で同じことをね、よその家も右を見てるわけなんです。だからみんなが右を見ている時に左を見ることがかえってユダヤ人は難しい。これが一般の人には全然伝わらなかったんですね。コエン大学の関心吾先生と一緒にコエン大学を創立したコエン博士が、アロンの147代目の子孫として、その中の最主張の家の家柄として厳しくそれを全部ね身につけられて、身につけられたものを公園博士も当たり前だからそれを伝えようとはしてなかったっていうことなんですけれど、長い間何十年も公園博士と菅先生が一緒にお仕事をして、そして翻訳をし合ってということによって、生活が一緒、そして見言葉が一緒という体験をするようになったんですね。それで分かったのがこのヘブル思考なんですよ。だからこのヘブル思考っていうのが今確立されて私たちに教えられるようになって、確かねこの間ちょっと聞いたら10年ちょっと前じゃないかとか言ってたような気がします。
だからその10年ちょっと前以前はね、もうコエン博士もそのまま、ね、自分がヘブライ思考である、ね、相手がギリシア思考であるって、ね、そういったことを一切もうそういう意識なくそのまま伝えていたんですけども、でこれをね関心吾博士やまた、ね、キム・ヒョンジュン博士がそれをヘブル思考を体系化して、でそれで、ねまあ、ヘブライ思考では はこういう性質がある、ね、そうまとめたのが、まあ、今日の、このメッセージの内容です。でヘブライ書の第1、それは、ね、神中心でした。でそれで、2番目、それはヘブライ書の特徴の2番目、関係中心です。関係、ユダヤ人たちはとても関係を大事にします。親子関係、それから神様との関係、また共同体との関係、これを本当に一つにしてるんですね。ユダヤ人の中に父と子、この関係があるんですけども、この間もキム・ヒョンジョン博士がよく言ってました。エベン、ヘブライ語では石という意味ですけども、このエベン、これを分解すると、アブとベン、父、アブがベンで、アブが、父で、ベンが息子、父と子、これを、とても関係を大事にする。イスラエルでは石がもう至る所にあります。でその石を見るたびにですね、もうユダヤ人たちは神様との関係、親子関係、共同体との関係を思い出す。キム・ヒョンジュン博士言ってましたけれども、関係が大事なんです。で父と子、神様と自分との関係も父と子、また具体的に、産んでくれた、父母、それとも、自分は父子の関係で、それで共同体、ユダヤ人たち、シナゴーグで、ラビが、そのたくさんの生徒たちに教えるんですけども、そのラビとまた生徒の関係も父と子という関係が使われてます、ですから、その生徒たちがラビに向かって、我が父よ言って、それで、ラビの方も生徒に、子よ、そういうふうに、言葉かけをするんですね。このように関係がとても大事です。ですから誰かが孤立したりとか、誰かが、ぐれてもう一人だけどんどん悪くなったり、そういったことがユダヤにはないんですね。ないんです。少年ユダヤにはないんです。それに対してギリシア思考、このギリシア思考は、個人主義ですね。関係中心ではなく個人プレーに走る、自分一人がスーパーマンになる、これを求めます。そしてその法律の中においても、個人の、自由、あの人はヘブライ、あのユダヤ教、あの人はイスラム教、個人個人のそれぞれを大切にしましょうと、ところでもうとても混乱が起きております。
この個人個人大切にしましょうって、あんまり関わらないで個人個人がしたいことをやればいいんじゃないのって、これがね、一番最初はね、あたかも自由のように見えるんですね。でも個人個人が個人個人を、個人をね大切にしていきましょうって言ってしまうと、どうなるかというと個人主義者になってしまうんですね。で究極の話、あらゆる人物事と合わなくなっちゃうんです。だからイコールあらゆる人物事と敵対関係になってしまうということなんですけれど、ヘブル思考は神と人をつなげます。そして物と人を使います つなげます。そして人と人もつなげるんですね。だから、つなげてもっと良くなるということなんですけど、どれだけこのつなげる、こう共同ね、一緒にという意識がすごいかって言ったらね、彼らはね、誰かが商売をすることに妬まない。自分のそばに来て誰かが商売することを妬まないんですよ。むしろ、本当に誰かが商売をすると、どんな商売がこの人にとって一番、私たちの、住んでる町で一番適している商売かということを、よく先に住んでいる自分たちがそれを調べて、それでその商売をその人がするようにして、今度は何をするかって言ったらね、共同体全体で何年間というこう時間を設けて、商売する人が投資したそのお金が全部戻るようにみんなで協力するんですね。で例えばの話、本屋をするということだったら、彼らは一冊1万だったのを、例えばの話、2万で買ってあげるんです。どういうことかって言ったら、それは兄弟を助ける。だから、つなげるんですよ。商売もつなげる、人もつなげる、物もつなげる、こともつなげる。ということで、彼らはね、本当に、このユダヤ式、このヘブライ思考によって歩む人であるならば、失敗しようがない。ということなんですね。キリシア式っていうのは何なの、個人主義だから うまくやってるところで誰かが来て商売したりね、あの近寄ってきたりすると嫌になっちゃうんですよ。で近寄ってくるものに対して良いことを考えないで、ね、あいつが近づいてきたから弾くんですね、バーッと弾いて、あいつがこのぐらいの商売始めちゃったから 0. 何パーセントあいつに取られちゃう、ね、そしたら私は 0. 何パーセント損しちゃう。事細かくこう、ね、もう割って割って割って割って割ってということをやってしまうから結局はどうなるかって言ったらね、もう人も物もこともつながらなくなっちゃう。これがギリシャ式なんですよ。で私たちちょっと考えてみましょうか。私たちはどの式に生きてるの今私たちはね、ヘブライ式で思考で生きてるんですか。違うよね。いやもうあのもうアコちゃんがもう まっすぐにいいえいいえいいえいいえって2回、ね、首をいいえいいえいいえいいえって。そうだよね。私たちは話を聞いてみると、あ私たちが生きてたのはね、本当にヘブライ思考ではなくキリシャ思考で私たちは生きてきたんだねっていうことはよくわかるよね。だから私たちは失敗するしかないんですよ。さっき言ったでしょ、ユダヤ人はどのようにしてるかって言ったら、必ずね、つなげてつなげてつなげてつなげてつなげてつなげて成功する、ね、で一番最初のつながりどこから、神とつながる見事は、ね、次、ね、家族とつながり、次共同体とつながり、ね、見事は教えてくれる、ね、今でいう牧師だよね、牧師とつながり、社会とつながり、国とつながり、全部つながりつながりでプラスを生んでいくのがユダヤ式の思考力なんですよ。
ですからね、ギリシア思考、これはもう本当に個人個人に分離させるんですね。ライオンはどうやってシマウマの群れを、ね、からシマウマを取るか、ね、群れてるとライオン手出しできないですね。でそれで吠えたけったり脅したりして、で一匹だけ、ね、個人プレーでピーって飛び出すのを狙って、ね、食いつく。サタンのやり方はそれと同じです。共同体、ね、主にある兄弟姉妹のこの交わり、ね、兄弟姉妹、これ本当にユダヤ式です、ね、ユダヤ人たち、ね、兄弟姉妹、ね、そういうふうに呼んでるんですね。そこから引き離して、ね、個人プレーさせて、ね、そしてそこを、ね、アバスタンク食い尽くす、ね、その方法をしております。で、それで、ね、もう、利己主義です、なんですね。利己主義ですから、このギリシャ思考。で、それで自分さえ良ければいい。ね、親、ね、もう逆らって当然、いや、むしろ逆らう方がかっこいいみたいな、なんかそういう風潮が、このギリシャ思考の中にあります。で、その結果、ね、もう周りで誰も自分のこと分かってくれない、ね、初め自由を謳歌していたように見えても結局個人の力は、ね、限度があります。でそれでいろいろと不都合が起きて、もうみんながみんな、ね、自分を憎んでるんだ、そうやってもう反社会的行為にもっと深入りしたり、あるいは自殺に導かれたり、ね、それが、ね、このギリシャ思考では、ね、起こってしまいます。関係中心ではないからですね。でそれで、続いて第3の、ヘブライ思考の、その、特徴、それは、直感的思考、という面です。直感的思考、ね、直接的な、感覚の思考ですから、彼ら御言葉がまず、ね、来た。で御言葉来たらそれそのまま、ね、もう食べるんですね、まあ、心の中に収める、暗記するんです。で対してギリシャ人、ギリシャ思考の人は、ね、御言葉が来た、ね、それに対して、ね、自分が主人になってるから、ね、御言葉をなんかこういうふうにして見定めて、これはここが違う、ね、これはここが気に入らない、ここは自分と合ってる、ね、自分中心にギリシャ思考は物事を手に取って見定めて、ね、分析して、でそれで、ね、論理的思考によって分類して、でそれで標本化していく、ね、それが、ギリシャ思考です。でヘブライ思考、彼らね、御言葉はもう受けたらそのまんまそれをもう、ね、一切、ね、分からなくてもとにかく覚える、ね、納得できなくてもとにかく覚える、覚えて自分に体得する、 体得をしていればだんだん、ね、感覚が芽生えていくんですね。御言葉の感覚、御言葉が、ね、信玄の御言葉、ね、例えばこれがこういうふうに なりなさい、親を敬いなさい、こういう友達とは付き合うなって、そういうのが体得されてきますから、ですから、ね、彼らなんか納得したり論理的に考察しなくても、もうそのまま、ね、受け止めて体現化して、そうやって自分のものになっていく、ね、要するに直感的思考だから、ね、ユダヤ人たちの御言葉は捨てれなかったんです。
皆さんが今うちの教会ではね、ほとんどの人たちが、御言葉を覚えてますよね、まあ、それぞれの御言葉を覚えて、そしてまあ、覚えてる箇所も、まあ、異なっているんですけれど、皆さんのことをちょっと考えてみてください。一番最初に御言葉を覚えるときに、暗唱するときに御言葉の意味わからなかったよね。わからなかった。でもそれをね、暗記して御言葉をまだもう一個暗記した。暗記していくうちに、あ、これってこういうこと言ってるんだねっていうのが、自分も知らないうちに自分の中にね、わかる、ちょっとわかるようになる。それがね、いつわかるかって言ったら、御言葉を信頼してわからないけど、それを暗記してそれを蓄えていくと、徐々に御言葉自身が私たちに働きかけて、この御言葉はこういう意味だよっていうのを徐々に教えてくれるんですね。ある時バンとわかるんですよ。どういうことかって言ったらね、ある時物事がパッと起きた時に、起きたものを物事をパッと見て、あれどうしようって言った時に、自分に蓄えれているその御言葉が、今こういう時にこういうふうにするんだよっていうのを教える。私たちに、人に対して、物に対して、ことに対してのこの立ち振る舞い方、それを蓄えていったその御言葉を教えているわけなんですよ。そしたら、まだ戻ってみましょうか。私たちは蓄えている御言葉がほんの少ししかない。ユダヤ人創世記から、ね、新明記まで覚えてる、ね、でその他プラスアルファいくつかをまだ覚えている。彼らが覚えているその御言葉というのが、全部脳を通して心に、全部心のこのね、引き出しに入ってるんですよ。それで目で見た人、ね、耳で聞いた言葉、ね、そして音、そして物、人、それに対して、ここにたくさん知識が入ってるから、神様がこうしなさい、ああしなさいが入っているから、パッと見た時に、あ、これどうやって、ね、この人と付き合うべきか、付き合ってはいけないか、ね、さよならすべきか、ね、ちょっと、距離をね、2、3メートル置くべきかとか、それ、人物のことに対して、この蓄えている御言葉が、その都度、正確に教えるんですね。だからそれをやっている彼らとやっていない私たちが競争すると、どっちが勝つ？彼らが勝つに決まってます。うん。御言葉を覚えているとね、ちょっとずつ理解が、御言葉自身の働きかけによってね、理解がちょっとずつ増えていくんですね。そしてちょっとずつ増えていたその理解が、突然パンと自分のものになる。きっかけが与えられた時に、今まで 3% しかわからなかったのが 97% がバンと来ちゃうんです。それでそれが対処できるようになる。これがヘブライ思考による私たちが得るこの益ということなんですね。だから御言葉を覚えるというのはもう本当にとてつもなくいいことなんです。それに比べてね、ヘラニズムというのは何かって言ったら、長女がどうしましたっけ。はい、じゃあお願いします。はい、
まあ、それはですね、まあ、動的思考のところで学びたいんですけども、とにかく、ね、このヘブライ思考、直感的思考ですけれど、それに対してヘレニズム、まあ、ギリシャ思考、それは物事をですね、何か見るとき分析して理知的に、ね、分類するんですね。でそれでギリシア思考の特徴、納得することを求めるんです、ね、うん、自分が納得すること、ね、納得しないことは、ああじゃあそれは違うよ、ね、それは私の、ね、その教派とは違いますね、ね、分裂していきます、
うん、要するにですね、ふみこさんを見た時にギリシア思考で見るとね、ギリシア思考でふみこさんをまず目でスキャンをバーッとするんですね。耳でふみこさんが言っている言葉を全部スキャンしちゃうんですよ。そして自分が今まで培ってきた思考、 思考というね、この遠心分離機の中に彼女をパッと入れちゃうんですよ。彼女の見えてる姿を入れて、彼女が言ってる言葉を入れて、彼女の行動を入れて、彼女の言葉を入れるんですね。それで自分が今までね、こう感じたことってあるじゃない、人に対していいなとか悪いなとか、それも混ぜ混ぜして入れるんですよね。そして遠心分離機の中にビーって回すと、あの文子さんの成分がパッと出ちゃうんですよ。そしたら文子さんの成分の中にいいのね、いいのもあって悪いのもあるよね。で悪いのもあるんだけど、文子さんのいいのは自分がいい人に対していいのなんですよ。成分があっても 100% 誰に対してもいいじゃない。人間だから好き嫌いがあるからね、嫌いな人にいいところを見せる必要ないじゃない、ツーンってするじゃん、ね、いいとこ持ってっても。だから分析されたものが自分と一致しないということは、いいものであっても悪いものの中にそれ分離して入っちゃうんですよ。わかります？言ってる意味わかるよね、すごくわかるよね。私今言いながらすごくわかりますよ。もうすごい素敵イエス様。そういうことなんですけれど、その自分のこの思考の中に遠心分離機を私たちは持っていて、この、ね、ヘラニズム、キリシア式で、ね、こう分析をして、それで分析した結果によって、自分の分析した結果だよね、結果によっていい悪い、ね、真ん中なみなみとか、それを決めちゃうわけなんですよ。でも、ね、何が悪いかって言ったら、彼女を私の遠心分離機に入れるといいものも入るけど、嫌なものも全部出てくるんですよ。言っても言っても何だったとかね、ああこうだったこうだったっていうことがバーッと出てきちゃうんですね。そしたらね、どうなるかって言ったら、悪いものいいものがね、浮き彫り出た人に対して、ね、悪いものが出た以上、私がその人と関わりたい、心の底から協力し合いたい、チャンピングトゲでしたい、絶対ならないんですよ。だからどうなるかって言ったら、分析によるこの全ての成り立ちというのはね、人と物とことに対して決別を与えるということなんですね。こういう恐ろしいね、この思考の中で私たちは自分も知らないうちに生きてきた、自分も知らないうちに生きてきたんですよ。でだから私だけじゃないよ、皆さんの ここもね、遠心分離機入ってるよ。そんでね、河合先生きついとかね、可愛いなと、可愛いのはないかいろいろとね、自分の遠心分離機に入れてさ、いろいろと考えるよね。でそういうことなんですよ。私たち知らないうちにそれを私たちはやってきた。なんでやってきたの？私たちが学んだのがそれだからなんです、ね、でなんでユダヤ人やらないの？学んでないからできない。ヘルニズムっていうのを学んでないからできないよ、ね、すごいね。はあ、しよう。
ですからギリシャ思考、ね、物事を理知的に分類して分析して考察した結果、ね、これはこうっていう、ね、カテゴライズする。ですからキリスト教会、その結果、ね、分裂しますね。当然のこと、同じ聖書の御言葉、同じイエスキリストを主としている、なのになんでこんなに教団教派が、ね、もうカトリックプロテスタントと、ね、これが本当に代表的ですね。なんでこんなに分裂するか、それぞれが、ね、分析分類で、それで納得を求める、ね、私これは納得するけど、あの人たちのこれが納得できない、だからあの人たちはいたんだって、そういう、ね、もう激しい、ね、争い、それが起こったりするわけです。この、ね、ギリシャ思考によって。でヘブライ思考はそれに対して、彼ら2500年、ね、バビロン本州から2500年も分離、ね、世界各地に、ね、もう北から南まで分、そのいろんな国に離散していたんですね。もうユダヤ人たちを迫害する人たちがもうずっと多かったから。で1948年にようやくまた再び同じ土地、同じ国に帰ってきた。でいざ帰ってきてみると、みんな、ね、それぞれある人は北に、ある人は南に、ね、ある人は肌の色が白、ある人は黒、ね、もう 全然違う人たちが帰ってきて、これからどうするのって思えたかもしれませんけれども、そんな、ね、心配は一気に吹っ飛びます。なぜなら彼らみんな北でも南でも同じ御言葉、全く変わらないんですね。もう親から子供に、子供から孫に、もう口移しで暗記させて、それで受け継がせてきた御言葉、彼らトーラを非常に大事に持ってるんですね。その御言葉がみんな一致してるから、肌の色違う、ね、言葉も違うけれども、ヘブライ語、これはみんな同じですから、ね、互いが互いに、ね、もう肌の黒い人が、ね、肌の白い人にベレシーと言ったら、ね、ベレシーと、おー、いえいえ、ベレシーと、おー、ブラザー、おー、シスター、おー、ウェルカム、ウェルカム、一気にですね、もう、どんなに肌が違っても、どんなに遠距離で暮らしていても、一瞬にして同じ言葉、同じヘブライ語、同じヘブライ思考、これによって打ち解けることができるんです。
あの、私たちも、あの、言葉ね、いくつか共通してる言葉を持ってるんですよ、クリスチャンも。で、世界いろんな国に行って共通している言葉っていうのはね、いくつかって言ったら2つかな。アーメン、ハレルヤ、イエスアーメン、ハレルヤ、イエス、これは持ってるね。で、私たちがあの英語が全くわからないとしてもね、あの十字架を探しに行って、そしてね、お祈りしてアーメンってね、そして誰か教会から人が出てきたら、ハレルヤーって言って、ヘイ、ブラザーってね、システって言ったら、多分ね、あの、困った次第は解決されると思うよ。ね、でも、ユダヤ人は、ね、ここから足の先まで、ね、共通した、ね、思考を持っているから、私たちのね、アーメンとハレルヤとイエス様で2、3日持つかもしれないよ。でも、分かち合う。理解し合う。っていうこと。でも 2,3 日だよ、ね、あと彼らは無一文で、ね、どっかにいても彼らは乞食にならない、ね、シナゴというこの街道の中に入っていくと、ね、どこから来ましたかって、どこそこから来ましたって名前はって言ったらね、シナゴに自分たちの名前が全部入ってる。多分コエン大学 の、 あのヘブライ語の授業で、あの、ね、シェン博士が多分いつかはあの来ると思うんですけど、彼はね、お母さんがユダヤ人、お父さんが韓国の人なんです。日本にお互いが留学して、そして留学先で出会って結婚して、そしてあの韓国に行って住んでるんですね。そしてお父さんが亡くなり、ユダヤに、お母さんが亡くなり、ユダヤに戻ったのね。ユダヤの街道に行ったらね、自分の名前を言ったらね、自分の名前があったんです。で、行っていきなりユダヤ人ですよ。彼らの諜報力っていうのは世界一なんです。ユダヤ式というのは、彼らがね、ちりぢりバラバラで生きていたんだけど、共通している思考として、ね、うちのしきだりではなく、神のしきだり。それを世界中、じりじりバラバラになっている、このユダヤ人たちが共通して持っていた。だから、長い人で2500年ぶりに戻った人でも、ね、そこに、ね、細々と住んでいた人でも、関係なく彼らが同じ場所に集まった時にはね、やり方の違いによってね、あーってね、お互いがあの分裂する、分派するっていうのはなかったんです。だから彼らはね、もう本当にこの御言葉に基づいてね、神中心、関係中心ね、御言葉中心ということをずっとやってきて、そしてお互いがお互いを世界一にしていくということができたんですね。
さて、でヘブライ語の特徴の第4番目、4つ目は、動的思考、というところです。でヘブライ語は、ね、動く、ね、動詞、この動詞によって、 ヘブライ語は、ね、成り立っています。動詞が、ね、大体ですねヘブライ語のパターンとして3文字なんですね。動詞が例えば、ね、支配するという言葉の動詞、これマーラフいいんですけどマーラフ、でメム、ラメット、ハフ、ね、この3文字ですね。でそれがその3文字が、ね、発音が違って、それが、ね、メルクになる、ね、それと支配するという動詞が王という名詞になります。さらに、ねそれが、ね、先っぽの方に1個また1個メムがつくとメムラハになってこれ王国という意味になります。だから一つの動詞に発音が変わったりあるいは前に文字が1個追加あるいは後ろに1個追加こういうふうにしていくことによって、ね、その動詞を中心にした意味が、ね、なんか意味の、ね、その一群が、ね、現れる、まあ、これがヘブライ語なんですね。ですから英語と比べて、ね、ヘブライ語、その、言葉が、ね、10分の1ぐらいだと言われてます、ね、そうですから語感これに対して物事がついたりして変化がされてですから、ね、ヘブライ語動詞中心の民族だと言えます。で彼ら、ね、動詞は生きていると彼らは認識しております。ですから、ね、この間も、ね、命令型動詞と宣言型動詞のところで学びましたね。光をあれって神様が宣言された。その神様の宣言型動詞が今ものをずっと生きているからだから光が今もまた注がれる、ね、海はここまで、ね、土地と海の境はここまでだ、ね、そういうふうに神様が定めたらそれが今までずっと、ね、生きているからそこに至っている。でこの神様のその宣言これがね人の側がもう呪いのこと行いをしたりするとそれが崩れて、ね、その自然界のバランスが、ね、崩れてしまったりということがあります。ですから神様のこの宣言型動詞また神様が与えてくださったこのヘブライ語のこの動詞これが今もなお生きてる、ね、動いてる。ですから御言葉は彼らは生き物だというこの認識があります、ね、御言葉私も、ね、この間言いましたね。御言葉は、ね、生鮮食物だってもう生なんですね。ですから今ここで、ね、伝えている御言葉これもう明日になったら聞けません。明日同じ言葉を伝えても、ね、皆さんの耳皆さんの体調、ね、皆さんの状態これが変化しますから、ね、ある時は薬になる言葉でももうそれが腐ってしまったら、ね、もう聞いても仕方がないようなものになってしまう変質してしまうんですね。言葉動詞は生き物です。ユダヤ人たちはそれをよく知っているんですけどもでそれに対してギリシア思考、ね、このユダヤ人たちは、ね、動的思考であるのに対し、まあ、ギリシア思考は静的、ね、静かな、思考である、ね、そういうふうに言えるでしょう。というのは、ね、彼ら何か物事研究対象を分析したり、ね、分類したりでそうやってなんか標本箱の中に収めるんですね。もう貼り付けにしてでそれでこのことはこの意味、ね、それ以上でもそれ以下でもありませんよってポンってしてしまうとそこから動かさないんですね。動的ではないんです。言ってみれば、ね、昆虫、ね生きてますね。蝶々が生きて飛んでるでもう本当に美しい羽の色でもう本当に優雅な飛び方でその花に蜜を吸いに来る花粉がついて他の、ね、雌しべにもその花粉を届けてそうして花が増え広がって蝶々も美しく生きていく。それがヘブライ思考、ね、生きた動的思考だとすればヘブライ思考はですね
ヘブルの人はそれをそういうふうに見てるんですよ。蝶々ああ優雅にね羽ばたいてるなーってわーいいなーってああやってね羽ばたいてみたいなーってそれで羽ばたいてどっかの花にポンとってああ綺麗だなーっていや花に宿ってるその蝶々すごい綺麗ねーってねそしてそこからまだ羽ばたきやつそしてそこにまだね他の花にねその移してあげる命を移してあげるで、ああそこに命が移されたああ来年また綺麗なね実がなるとか花になるとかそういうふうに見てるの、ね、何にもそれをね捕まえてきてなんとかって思ってないんですよ。だから同じ蝶々を見てるのに命と優雅なこととね幸せな気分と綺麗な色合いとかもう全部良いものばっかりを見てる。そんで気持ちどうなる？良い気持ちになるよね。 分析するためでも私嫌だ、あの蝶々捕まえてきてさ、羽を切って顕微鏡でこうやって見て、これなんでこんなね、ひらひらと優雅に飛べるんだろうかとかね、したくないよ。殺さなければ分析できないんだったらいいから、もう分析しないで私は殺さないとしたい。ギリシャ思考はものを知りたい、知るためには動いたら困るのね、ものを知りたいの。そう、遠心分離器の中、分離器の中に入れるのに、入れたものがあちこち飛んじゃったら、生きて自分が今これをちょっとやりたいのに動いちゃったら、調教が変わっちゃうでしょ。調教が変わったら遠心分離器の中に入った調教が安定しないわけなんですよ。そうだよね。安定しないものからは正確なデータは取れないということになっちゃうと、何するか、動かないように、動かないようにね、仕向けていくんですよ。で、動かないように仕向けるためにはね、機械だったらエンジンを切るね、人だったら死んだものを対処にするね、訴えない動物や昆虫だったら生きたものを持ってきてやる。ということで、自分が知りたいことのために必ずしなければならないのがね、停止させる、命を停止させる、羽ばたきを停止させるね、これをしなければならないのがこのギリシャ思考なんですよ。多分ね、これすごいことを今私たち勉強してるよ、うん、
ですからね、ギリシャ人、ギリシャ思考、ね、これによって聖書を、ね、読むと、あ、これはここを切り出すと、ね、こういう言葉である、ね、でそれで、ね、これが前詞で、これが分詞で、これが動詞で、ね、そうやって切り分けてですね、御言葉の命、御言葉から流れてくる命が感じられないんですね。でさらに、ね、これはこの解釈に違いない、ね、昔のある先生が、ね、その教団の、ね、偉い人がそう定めたら、そこから動けないんですね。でそれ以外のことを言い出すと、ね、それはあの先生が言ってるのと違う、ね、異端だ、そういう風になってしまう。ですからギリシア思考、これはもう分析分類、ね、分裂させてしまう、ね、そういう思考です。で、それで、ね、それに対して、ね、ヘブライ思考はもう物事を動的に考えます。ですから御言葉が、ね、同じ御言葉でも朝ごとに新しいんですね。同じ詩篇の一篇、ね、一節が、ね、今日 こちらの方から示された、ね、とても恵みを受けた、ね、次の日はこれは恵みというよりもなんか心痛い、ね、悟しの言葉に聞こえた、ね、朝ごとに新しいんですね。ですから聖書、これはもう生きたもの、ね、生き物、ね、ユダヤ人たちはそのように動的思考で考えていきます。でさて、第5番目ですね。次は第5番目、その第5番目のヘブル思考のその特徴、それは意味中心だということです。意味中心です。ヘブライ語の、ね、土地の名前とかまた人名とか、ね、それぞれにはそれぞれ意味がちゃんと付与されています。確かに日本とか韓国も、ね、子供に名前を付ける時とか、ね、意味を考えますね。もう最近の日本はちょっと不思議な名前が多くてあまり意味が感じられなかったりするんですけど、でもユダヤ人たちは意味をですね、とても大切にします。でユダヤ人たちはさらにこの、ね、土地とか人名のみならずヘブライ語の一文字一文字にそれぞれ、ね、意味がある、ね、あの去年の暮れ12月のメッセージで見ましたね。ベレシートの中に一文字一文字それぞれに意味がありました。でそれでそれぞれの意味、それが組み合わされると、ね、こういう意味になる、こういう意味になる。でそれであのベレシートという聖書の一番最初の言葉、そこの中に詰まっていた意味、ね、イエス・キリストがいました、ね、子が家のトップであるという意味もありました、ね、巫女なるキリストはお土産であるという意味もありました。巫女なるキリストが十字架につけられて、そして新契約が成立する、ね、そのような意味もありました。
アメン。
本当にこの意味、一つの中に込められている意味、それを人が見ると聞くと、ね、感動するんですね。
アメン。
それ神様が ちゃんとこういうふうに配在してくださった。人は神様のその秩序正しさ、その美しさに感動を覚えるものです。人がですね、ですからこのヘブライ語の中に意味を見出す、そしてその文字と文字が組み合わされて意味が生まれて、その意味の奥深さ、それがあらかじめ定まっていたことのその本当主の不思議さ、その廃材、それに対して感動喜びを覚えます。でギリシア思考、彼らも、ね、自分の研究していることに意味を見出そうとします、ね、けれども結局彼らが行き着く先、神中心ではなく人間中心だ、また関係中心ではなく個人主義、個人プレーだ、その行き着く先は意味、初めは意味が美味しくあったかもしれなくても、それがどんどん色あせて最後には虚しいものになってしまう、無意味になってしまうんです。本人たちは意味中心だと思っていても、ギリシャ思考では無意味中心になってしまう。これ、神様から離れて物事を分析分離する、その達人ソロモンという、最も賢い人が、イスラエルの王でありました。彼初めは神様を恐れ敬う良い王様だったんですけど、彼途中からですね、何か愚かさも身につけてみよう、また、あれも味わってみよう、これも味わってみよう、いろいろなことに手を出しました。いろんな事業にも手を染めました。でそれで神様から離れて、物事を分析分類、ソロモンもうですから、石とか鉄とか、鉱物の学者でもあり、また植物、苔の類に至るまで本当に造形が深かったって書いてあるんですけども、そのように物事を分析分類、また信玄を編纂して、でそれでそういうふうにしていくうちに、神様から離れていくうちに虚しくなっていってしまったんです。
この分析分離をすればするほどね、敵対する人が たくさん出てくる。なぜかというと、私たちの、遠心分離器というのはね、みんな異なってる、一人は1分で3000回回る人がいる、一人は1分に3回しか回る人もいる。でも自分で目いっぱい、自分の思考というね、この遠心分離器の中に、自分が見た人物事を入れて回して、そこから出したその結果を一番正しいと思っているから、みんな遠心分離器、それ回す回数も違ければ、回数というのは今まで自分が培ってきたこの経験と思考力の中に入っている自分が見たもの、聞いたこと、その体験というものが遠心分離器のこの正しさを導き出す、その、コツなんですね。でも安藤さんが見たものと私見たもの違うよ、みんな違う。だから自分の遠心分離器の中に同じ A という、人を入れても達す結果が全部違うんです。自分が経験してきたその経験値によって、その達す結果が違うんです。だからこの遠心分離器の中に入れて、こと細かくこれを、やればやるほど異なった結果が出てくる。異なった結果が出てくると、異なった結果が出てくると、結局どうなるかっつったらね、あの人と私は合わないが出てくるんですよ。すごくわかるでしょ今言ってること。そうするとどうなるの？ヘブライ式の思考、このヘラニズム、ギリシャ思考、これを両方を比べてみると、断然といいのはヘブライ式の思考でしょ。ギリシャ式の思考は人物事からどんどん分離させて、敵対心、一体ということがどんどんなく、一体感というのがどんどんなくなって、で分離しなければ、一体だったのに、分離してみたら、分析してみたら、もう、ああこの人とは、だからよく言ってるじゃん、いやいい人だと思ったのに、付き合ってるうちに遠心分離器の中にその人に言ってビーッと回してみて、ああやっぱ私と合わない、いややっぱいい人じゃなかった、これ分離器の中に入れて出した結果なんですよ。
でこの以上の、5つ、このヘブライ思考の特徴がありました。 でそれで、ね、菅慎吾の博士はこの5つを、ね、ヘブライ思考のエンバンディングと言っております。エンバンディング、これは、具現化とか、ね、体現とかそういうふうに、ね、まあ、英語の辞書を見れば分かるんですけども、ですからこのようにしてヘブライ思考のその、ね、形が現れている、そのことを、ね、よく博士は講義の中で言っております、ね、今度の講義でも、ね、まあ、言う可能性はかなり高いですので、あらかじめ、予習しておいてください。でそれでこの、ね、5つのエンバンディングをもとにして、でこの聖書の、ね、御言葉との取り組み方、ね、ヘブルシンキングによる聖書に対するアプローチ、ね、この方法、これに、ね、さらにですね3つのアプローチの方法があります。でそのうちのまず第1番目、1つが、当然というふうに、言われます。漢字では、統一の統、それから全体の全ですね、これをもって当然、と言います。英語では、Wholeness、ね、全体的な、そういう意味ですね。この当然、これがまず聖書に対するアプローチの一つですけども、これどういうことか、要するに聖書をですね、創世記、ね、1章1節を読んだ、2節を読んだ、でそれで、ね、1章全部を読んだ、でこれでそこだけを読んで、あ、聖書を読んだっていう気になる、これは違います。でまず聖書と取り組む時には全体を読むんですね。創世記から記事録、黙示録に至るまで一旦ね、全部目を通します。でそれで分かっても分からなくても、理解できてもできなくても、とにかく読むんですね。ギリシャ思考は、ね、読んで、ね、納得がいかない、ね、理解できない、そしたらすぐに、ね、やめて、それで聖書を読んだ気になって、この部分はこれからこうだ、だから、ね、ギリシャ思考の人、ね、乙女マリア実は乙女じゃないんだって、そんなことを言ったり、ね、してしまう、もう当然から切り離されてですね、ヘブルシンキング、これはまず全体を一つとして見ます。聖書、神の言葉とは、ね、確かに一章一節もそうですけれども、しかし創世記から啓示録に至るまでを全部、これも、ね、一つの神の言葉として全体を一つとして見る、ね、これがこの当然、フォローネスという概念です。で、二つ目の、その、見方、その二つ目の、核となるものは統合、ね、これ統一の統に、ね、合格の合ですね、統合、英語ではユニティと言います。聖書は、ね、いろいろな書物に分かれています、ね、あるところはその律法、あるところは、ね、詩と賛美、ね、あるところは、ね、預言書、あるところは書簡、ね、その異なるいろいろな種類のもの、ね、その 分類分散化したものを一つに、ね、合体して、ね、ユニティです。一つのものにまとめて、そしてなおかつ調和させるというところです。でこの統合、これは一体どういうことなのか、ここに、ね、花が生きてありますね。花、紫の花があり、ね、白い花があって、ね、またそれを添える葉っぱもあります。それぞれ一つ一つは、ね、違う種類ですけども、でもそれぞれが一つのところにまとまって、ね、もう色合いもちょうど調和が取れるように、美しく見えるように、ね、お花の放射がこうやって生けてくださったんですけども、要するに違う種類のものが一つのところに調和を保って集まっている状態、これをこの統合、ユニティ言います。ですから、ね、ここにもいろんな人がいますね。ここの人がそのまま、ね、どこか、まあ、レストランに移動したら、ね、一体ここの集団は一体何なんだ、老若男女みんないる、ね、違う外国の人もいる、ね、言葉が全く違う人もいる、ね、中国人、韓国人、フィリピン人、日本人、一体この集団何なんだって、ね、キリストにあって一つに調和してまとまってるんですね。外の人から見れば不思議に見えますけれども、キリストにあって一つ調和を保てられている。それと同じように御言葉の、ね、その読み方についても、ね、要するにいろんな箇所、ね、聖書、ね、創世記から啓示録までいろんなところがあります。その一つ一つを、ね、ピックアップして、でそれで例えば、あがないという、ね、言葉がありますけども、あがない、ね、ちょっと一般の人にはわからないけども、でも、ね、ルツ記を読むに、またレビ記とか、ね、そこを見ると、あ、兄弟をあがなう、ね、買い戻すことなんだ、ね、ルツ記では本当にあがなわれることの素晴らしさ、ありがたさ、 ね、その感動を味わうことができる。また創世記においても贖い、ね、お母さんが人類に対して立てられた贖いの計画がわかる。そしてイエス・キリストへと、ね、イエス様が十字架上で私たちの罪を贖ってくださった、ね、もう福音書、ルツ記、レビ記、創世記、もういろんなところから、ね、もう細分化されたところを、ね、それを統合して一つにまとめてハーモニーを生み出す。
だから一つにまとめられたことによって贖いという言葉はね、それが一番最初は贖いって何なんだろうと思ったんだけど、ルツ記に行って贖いというのは自分より力がある憐れみ深い人が自分にできる技だということが分かるんですね。そしてそこで感謝が分かります。そしてレビ記に行くと罪のためには死ななければならない。でその死ぬということにおいてもしきたりがあるね、何だって死ぬということではないということが分かる。そして子羊という言葉がね、あの生贄の代名詞として出てきて、そしてそれが新約においてはね、あのイザヤ書だとかいろんなところでイエス様が子羊としてそれがまだね宣言されていて、そしてイエス・キリストがまだ既成の子羊として十字架の上に行くということが分かったり、で聖書全体を通してこの贖いのね、この意味がどんどんどんどん分かっていくわけなんですね。だから贖い一つで全体を見るね、全体で贖いを深く見る、分かります？今言った言葉ね、贖いという言葉に着目しましたね。そして贖われた人が行くところが天国であるというところがね、啓示録に書いてあるよね。そして贖いの恩恵についてはね、到底贖われる、ね、はずもないルツがね、その自分の生まれ故郷を離れて信仰の土地に帰ってきたらね、ルツはその自分を買い戻す人に出会ったわけなんですよ。だからこの贖いというのは自分より力強い人が、権利ある人が自分を贖ってくださるということによってこれが成立するということがわかりますね。で次ね、贖いのために犠牲が必要だとレビ記でね、その犠牲に対して事細かく書いてあるわけなんですよ。でこれらの全体から一個一個をね、もう いろんなところから贖いというね、そのプロセスを全部学んで一番最初の贖いにパッと行った時に贖いの意味がものすごくわかる。だから一つで全体を見るっていうのは創世記から啓示録までこれをね、贖いという言葉を一つで啓示録から創世記から啓示録までを見るね。そして啓示録の一つのね言葉、それでまた全体を見るとか、だから一つが全体、全体が一つ、ね、一つから全体に行って全体に、ね、一つに戻った時にはものすごくこう一つがあの豊かに分かるようになっている。これが、ね、ユダヤの人たちが持っている思想なんですよ。
でこの、ね統合、ね、これはねいくつかの異なる断片、それを一つにまとめて調和させるところでした。で、それで三つ目、三つ目の核となるものが、それが、統摂という言葉です。で、ちょっとですね、今日ミスをおかせしまいました。この、メッセージ概要のところ、ね、三つ目の核が、当然、核をコンシリエンスって書いてしまったんですけど、これ、統摂、当然ではなく、統摂です。で、摂理の摂です。要するに摂理と統合する、摂理と一つになる、御言葉という摂理と真理と一つになる、まあそういう感じですね。でこれこの統摂とは一体どういうことか、これはですね複数の各々の、ね、互いが異なるもの、それが、ね、一つにまとまるのが、まあ、統合でしたけど、統摂はですね一つに混ざり合うんです、ね、互いが互いを、ね、別物となるのではなく、むしろ混ざり合うんです、溶け合うんです、うん、リンゴと梨があったとしたら、ね、それが フルーツバスケットに置いてある、ね、これは、ね、統合ですけども、それを、ね、13ミキサーにかけて、ね、リンゴと梨を、ね、混ぜて同じ一つの液体にする、これが、ね、統摂です。
要するに、ね、人間関係で言うと、付き合いするじゃないですか、ね、友達でも男女でも付き合いをしていて、それでね、良いところはたくさん出てきてる時というのは何かって言ったらね、同じリンゴ同じ梨なんだけど、お互いがこの本当にこう良いこう良い位置にいて、お互いを邪魔しないでハモる、姿形がハモる、言葉がハモるね、リンゴが梨のことをけなすことなく、梨がリンゴのことをけなすことなく、色合いを形をけなすことなく、お互いの良いところを引き立てて、そしてお互いを維持するということが、これ統合なんですよ。統合なんですけれど、この時の統合というのはリンゴはリンゴのまんま、ね、梨は梨のまんまなんですよ。だからいずれなんか歪みができてしまった時には、やっぱリンゴと梨は一緒にできないわと結論に達して、友達関係がではさようなら、ね、で友達関係だけじゃないで、夫婦関係も、ね、あれ二人でデートしてる時はすごくリンゴと梨としてすごいいい関係だったんだけど、結婚してみたら、ね、もう全然違う。なんでこのリンゴはね、いつもリンゴばっかりなのかって。なんでこの梨はいつも梨ばっかりって。ね、いつも自分がいい、自分がいいって言って。何薄暗い黄色はって。ね、何をね、いつもね、引き立とうとして、いつもピカピカとしているその赤はとか。ね、そういう忌まわしくなってしまうんですね。ということなんですけれど、どうなるかって言ったら、統合というのはいい時はいい、悪い時は悪いということで、どうなるかって、人間関係が悪い時は壊れてしまうんです。だから壊れてしまって夫婦も離婚するということなんですけど、統摂というのは何かって言ったら、あなたのリンゴの考え方、梨の考え方、梨なしにして、リンゴもなし、梨もなし、それにして何をするかって言ったら、見言葉の摂理、この見言葉の摂理に二人が共に目を向け、心を向け、こっち見てください。自分が持っていた良いところでも悪いところでも全部去っておきして、神の御言葉が右行けって言ってるんだったら、その右行くということに心を一つにする。そのためには何が必要かって言ったら、神の御言葉は絶対に守り行ったら御利益がある、良いことがあるということを信じないと、これはできないわけなんですよ。リンゴは梨を信じることはできませんでした。いい？梨はリンゴを信じることはできなかったのということなんだけど、お互いに信じることができないから、私のこと信じてよって言ってね、異なっていくのっていうことだけど、このお互いがお互いを信じることができない人たちにね、お互いが信頼できるものとして何があった？クリスチャンには摂理として御言葉があるわけなんです。この御言葉というところに人が自分をね、パッと二人ともスタートラインに立ち、そして自分のリンゴであること、梨であること、それを下ろして、そして御言葉が言っている、行け、止まれ、これに位置を見出すということによって、ね、あ、見言葉行けって言ってるんだした時に、いや私は明日に行く、私は今行くということじゃなくて、行けって言った時に手をパッと取って一緒にね、ジャンピングトゥゲル、これをすることによって、自分が今日行きたい、明日行きたいということが抹消されたよね。なんで抹消したの？何が彼らを、皆さんを抹消することができたの？意見を。見言葉が、いけって言ったからですよ。ね？そしたらどうなったの？自分 リンゴである自分、梨である自分はなくなったんですよ、ね、なくなって、その時に行けって言った時に、ね、行ったっていうことが一定の線がこうやってピーッとこうやってある線、この線、ね、この線があるんだけど、神が行けって言った時にこの自分自身の、ね、明日行きたい、今日行きたいというのを下ろして、今ジャンピングトゥゲダー、一緒にねトゥゲダーして、それをね行くっていうことをした、行かないということを、神の仰せならば行かない、ね、ということを知ったっていうことが、この線を越えたということなんですよ。一緒にこの線を越えた時にどうなったかって言ったらね、皆さんと、リンゴである皆さんと梨である、ね、皆さんが神様の、さっきは遠心分離機だったよね、今度はミクサーに入っちゃうんですよ。御言葉のミクサーに入っちゃって、今まで異なっていたその言い方、やり方、ね、立ち振る舞い、異なっていたものがあったよね。それがミクサーの中にガーってってなった時、ね、ミクサーの中にね、ガスは残るよね。そんで汁は出てくるよね。でその出てきた汁は何、あのリンゴはリンゴで、梨は梨で出てくるの、どうなのさ、ね、混ざって出てくるよね、ね、あー今ふみこちゃんが混ざって出てくる、混ざって、ほら耳が生き返るとあえて的確に言ってくるんだよ、ね、そうリンゴリンゴリンゴリンゴって言ったね、こう 顎をこう上に突き上げてね、リンゴリンゴリンゴって言って相手に気分悪くさせてたね、その赤いものがね、もうミクサーの中に入ってね、形なくなっちゃったんですよね。突き上げていたその顎はね、ガスとしてミクサーの中に残っちゃってね。それで出てきたのはね、ジャンピングトゥゲーダーした神の御言葉の摂理によって、神の御言葉の摂理によって絞り出された良いもの、ね、それが出てきて、それを大賛のシナジー、創造効果、ね、今まではリンゴだけの味しかなかったのに、ね、リンゴとね、味が、梨が一緒になって、ね、第三の、ね、シナジー、創造効果というものが生まれる。これが神にあって私たちの最終的な目標なんですよ。
ですからこのコンシリエンス、これの元々の意味が、ね、ジャンピングトゥゲザーという意味です、ね、もう2つの相異なったもの、その2つのものが互いに手をつなぎ合って、それであるその1つの境界線を共にジャンピングする、ね、これがコンシリエンス、統摂、ね、ですから私たち自身がですね、まず御言葉の方にジャンピングしていかなくてはならないんです。御言葉はもうあります、ね、創世記から啓示録に至るまで、それを、ね、統然として、ね、一回全部を、全部読み渡す。そしてその次に、ね、これを統合、ね、互いが互いをユニティする。でそれでそこには美しさ、ハーモニーが生まれる、ね、仏器とか見てると本当に美しいですね。けれども仏はジャンピングしたんです、ね、あのボアズの懐に、ね、ジャンピングして、でそれで、ね、もうあなたは、あ、私はあなたの発しためルツです、どうぞあなたの衣を広げて、衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。
誰、
え、
誰って言ったら何て言ったんでしたっけ。
あなたのはしためルツですって言いましたね。
ハサ言ってください、私言います。
お前は誰か。
私は今ジャンピングできなかったね、普段の性質がね良くないから今わかったね、パスター私が言った時にパッと言ったでしょ、男の人なのに。今ね私涙が出てくるの、なぜかわかる、性質の違いっていうのはこんなものなんだって。私は男であるパスターに言った時にパスターはやったよ、 なのに私女立場としてはもっと言える立場だよね。なのに今できなかったんですよ。なんでイエス様に会って花嫁として使える性質が私よりパスタの方はるかにあるっていうことなんです。今この言葉だけで私は何を考えるかって言ったら、ああもっともっと私自身整えなければならないということがあるんだということをもう本当に心がつきっと一瞬にして痛くなったんですよ私。ジャンピングつけてできないと大変ですよ。
聖書の中には、ね、ジャンピングするべきキーワードがたくさんあります、ね、例えばその贖いということにしても、ね、皆さん自身と、ね、ルツこれが、ね、もしかしたら今は違うかもしれません、ね、統合された形であって、ね、ルツを見て美しいなハーモニーがあるな思うかもしれないけれども、皆さん自身がルツのようにイエス様の懐にジャンピングするんです。ルツはボアズにジャンピングしました。それで贖いがルツと、ね、統接しました、ね、コンシリエンスルツがしました。でそれでルツは栄光の家系に入り、ね、新約聖書にもイエスキリストの、ね、系図に現れ、ね、これ統率あ、ね統接したからです。皆さんも御言葉に対してジャンピングするべきです。贖いにおいて救いにおいて恵みにおいて皆さんは御言葉の中から見出して、ね、まずはじめ創世記から啓示録までぜひ読んでください。そしてその中からピックアップして、ね、そして互いが互いにハーモニーを見出し そうしてからそこにジャンピングするんです。御言葉、ね、イエス様と手をつないで新しい領域にジャンピングするするならばもはや自分自身はなくなり、ね、キリストと共に、ね、和合し一つとなって、そして新しい永遠の命に、ね、第三の別物、ね、シナジーにが生まれるんですね。そして今まで生きてきた自分一人で個人プレーしてきた、ね、ギリシャ思考で歩んできた個人プレー、それでは一切できなかった物事が開かれてくるんです。できるようになってキリストがそうさせてくださるんです。で、冒頭でお読みしましたローマ人の手紙の、ね、12章、ね、ここに、そのジャンピングトゥゲザーの、非常によく表した言葉があるんですけども、ローマ書の12章の、一節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝です。アメン。で、霊的な礼拝とはあなた方の体を捧げることだ書いてありました。で、ここの体、ギリシャ語ではソーマという言葉が使われています。ソーマで、ね、体、要するに、ね、こういう肉体、ね、筋肉とかがあるボディ、ね、それのみならずその中に秘められた魂、すなわち、ね、心、思い、意志、感情、これも全部、それから、ね、そのさらに奥深くにある霊、それ全部膨らめてソーマと言います。ですから、ね、主に対してジャンピングするのは、ね、この手、右手だけを、ね、ジャンピングするんじゃないんですね。手だけがあっちに行って、ね、そしたら、ね、ダメです、ね、もし私たちが、ね、右手が罪を犯させるんだったら右手だけ、ね、ゲヘナにもう切って捨ててしまいなさい、ね、体全体がゲヘナに食い折れましたって書いてありますけども、皆さんの、ね、何かどこか一部分だけこの領域だけを捧げるんじゃなく全部です、ね、皆さん全部を主に向かってジャンピングすること、主に向かって捧げることをするならば、ね、主は喜ばれて皆さんは全く新しい第三のシナジーが生まれます。
アメン。
どうか皆さんはこれまでの、ね、ギリシア思考、もう自分中心、神さんを何か切り離して、あるいは物事を、ね、この御言葉を分析して分類して、ね、皆さん御言葉を分析分類する対象じゃありません。そのまま皆さんと混ぜ合わせるべき対象です、ね、この まあ、世の学問に対しては、ね、分析分類する方法、ね、ギリシャ思考すら、ね、確かに物事を突き詰めて考える面では大いに役には立つんですけど、しかし真理の御言葉に対してはすらするべきではありません。御言葉はヘブライ思考で、ね、もう物事をしっかりと、ね、自分自身のものにして、またもう論理的に考えたり、ね、御言葉を、ね、ここは矛盾だがあるとかそういったことではなく、もう 100% 受け入れて、そうして主に向かってジャンピングし、全く新しい永遠へと、祝福へと、恵みへとジャンピングしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アメン、
アメン。ではこれから皆さんそれぞれがそれぞれいただいた御言葉をもとにして祈る時を持ちましょう。
主よ、日頃ギリシャ思考で生きてきた私たちです。ギリシャ思考で、主よ、私たちは言葉をたたんでいました。考えていました。ギリシャ思考を重心に、主よ、人間と付き合ってました。だから主よ、常日頃本当に私たちにはトラブルがもうつきものでした。主よ、あなたが憐れんでください。今日あなたは全くあなたの思想、誰も逆らうことができない、主よ、命に満ち満ちた、真理に満ち満ちた和解と、そして許しと、そして喜びと、祝福に満ち満ちたヘブライ思考を私たちに教えてくださり、このヘブライ思考、それによって私たちに起きるあらゆる幸いをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人が神重心のこのヘブライ思考で歩むことができますように、そして主よ、人間重心だったこのギリシャ式のこの思考から離れることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして私たち一人一人がヘブライ思考の特徴である、その関係重心、神様との関係、親子関係、共同体との関係を注視して歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たち一人一人が直感的思考によって、主よ、本当にあなたの仰せられたその言葉を信じて、口ずさみ、そして覚えて、その意味がわからなくても、主よ、それを口ずさむことによって、あなたが私たちに知恵と啓示の御霊による理解力を与えてくださり、少しばかり分かったことを、主よ、物人ことが起きた時にその当てはまる御言葉を通して、あなたが 100% 分かるようにしてくださる直感的思考、これをあなたが御言葉を暗唱することによって私たちに与えてくださることを感謝いたします。主よ、今まで私たちはギリシャ思考、理工的な、ね、論理的な思考、そして本当に納得を求めるその思考によって、自分が納得しても人は納得しない、さまざまな納得がもう本当にしないしないということによって、孤独に生きるしかない、自分に本当に加担してくれる人より自分と離れる人の方がはるかに多いという人生を私たちは今まで生きてきました。主よ、こういった本当に人、物、こと、神との関係を壊すこの分離、分析するこの思考から私たちをあなたが解放してください。そしてイエス・キリストにある、本当にイエス・キリストにある同然全体で一つを見る、一つで全体を見るという御言葉の思想をあなたが与えてください。そして主よ、本当にそれぞれがそれぞれの良さを持って統合し、そして本当にハモることができる美しさをあなたが私たちに得させてくださり、私たちの最終目標である統摂、主よ、あなたの摂理によって私たちそれぞれの良いとされたところまでも下ろして、ジャンピングつけるして、そして本当に良い人、物、こと、そして良いその全ての成功、良い全ての喜び、 それを見出すことができますように、見出してくださるあなたに預かることができますように祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン、
アメン。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
アメン。
この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
アメン、
アメン。主よ、私たちのこの思いも心も、そして体も、また我らのこの受けてきたあらゆる良きもの、これを全てあなたにお捧げして、そしてもはや自分は自分ではなくなり、あなたと一体化されたものでとなることができますように、ですよ、我らはそれを仰ぎ望みます。
アメン。
どうかこの御言葉と向き合うときに、真理と向き合うときに、これを何か評価したり、あっちは甘い、こっちは辛いと素直に論評したり、自分自身とは切り離して考えることなく、自分自身と混ぜ込んで一体化するものでありますように、主を助けてください。
アメン。
主よ、これから始まるこの5日間のセミナーを祝福してください。どうか今日、主よ、キム・ヒョンジョン博士がもうすぐ飛行機に乗られます。どうかあなたがその飛行機の歩みを回ってください。カン・シンゴン博士は今なお、主よ、カリフォルニアにおいて奉仕をされており、そして火曜日に韓国に日帰りで奉仕をして、そしてそのまま日本に来ます。助けてください。主よ、その体を助けてください。心も体も全てあなたに捧げ尽くしている先生たちを豊かに祝福し、体の隅々まで命で満たしてくださるように、どうぞよろしくお願いいたします。そこに集うべき一人一人をどうか祝福してください。頭が開かれていきますように、耳が開かれていきますように、心が、思いがあなたに向かって開かれて、この真理の御言葉がますます喜びあふれるものとなっていきますように、どうぞ助けてください。そしてこのことが本当にこの日本において、本当にギリシャ思考が入り込んでいるこの世界に一石を投じ、そしてあなたの命へとつながるきっかけとしてくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。一人一人の奉仕をあなたが祝福しなさい。どうかそれぞれの歩み営みがこれからますます御言葉においてあなたにやって作り変えられて、第三のシナジー、全く新しい喜びの命の力の見上げるこれからでありますように、あなたがこれからを祝福してくださることを信じて感謝し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。報告ですけども、今週はですね、講演のセミナーがあります。でそれで5日間の集中講義がありますの で天性のですね、全ての働き人たちはその奉仕の方に付き聞きになりますので、ですから普段の昼と夜の、礼拝や祈祷会、これはお休みになります。ただ、朝の蒼天礼拝だけは、毎日あります。ですので、もし参加されたい方は、ね、もう途中からでも大丈夫ですので、ぜひ、こちらの方に参加されて、共にこの同じ恵みを味わうようにしていただければと、願います。それでは、ご起立ください。主の祈り557番です。Oh.
主たまえ心身に合わせず悪より救い出し
出します。主があなたを祝福しあなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
お招きいたします。引き続き御前で祈られる方はどうぞお残りください。